コリント人への手紙第1、1章18節から25節。十字架の言葉は、滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、悟りある者の悟りを消し去ると書いてあるからです。知恵ある者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の論客はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか？神の知恵により、この世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して、信じる者を救うことにされたのです。ユダヤ人は印を要求し、ギリシア人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かなことですが、ユダヤ人であっても、ギリシア人であっても、召された者たちにとっては神の力、神の知恵であるキリストです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。宣教です。キリストを述べ伝えると題して、大高牧師より御言葉の取り次ぎをしていただきます。
お祈りをいたします。天地万物を作り、今もご支配されておられる私たちの父なる神様、偉大なる主の皆を心から賛美をいたします。新しい主の年である2019年を迎えることができ、このように多くの兄弟姉妹たちと共にあなたを礼拝することができますことを感謝をいたします。先ほどの祈りにもありましたように、宣教する教会として、キリストを述べ伝える教会として、私たちは出発したいと願っております。主がどうかこの歩みを祝福してくださいますように、御言葉の種がまかれ、その刈り取りを見る一年となりますように、また主よ、忍耐強く種をまき続けることができるようにも、私たちをお助けください。そしてさらに救いが起こって、教会が豊かに、キリストの体としてさらに豊かに成長していくことができますよう導いていてください。また神様、今あなたの導きを求めて祈り備えている方々がおられます。どうぞあなたが伴っていてくださり、祝福してくださり、確かな導きを与えてくださり、これが道だ、これに歩めと、そのようにあなたが道を示してくださいますようにお願いいたします。病の中にあった方々も癒されて、礼拝に来ることができましたことも感謝をいたします。続けてあなたが強め励ましてくださいますように。また今なお弱さを覚えている方々にも、主が御手を差し伸べてくださり、癒しを与えてくださるようお願いいたします。また主よ、諸教会の礼拝もあなたが豊かに祝福してくださって、今、御言葉が語られているであろう、主の教会を祝福し、御言葉がまっすぐに語られますようお願いをいたします。私たちの教会においても、この御言葉の交わりが祝福された時となりますようお願いいたします。御手に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。新しい年が始まり、最初の主の年の礼拝を迎えました。主の日の礼拝を迎えました。今年は第一コリントの一章22節から23節前半の御言葉を年間聖句としまして、宣教をする教会、キリストを述べ伝えるというふうに主題を定めました。これまで以上に宣教する教会となっていきましょうと ということで、2015年から宣教する教会と主題を定めて、ここまで歩んできたわけであります。宣教するというとき、その担い手は、教会だけではありません。教会に来たときだけと言いましょうか。教会という集まりだけで宣教していくのではなくて、ここから使わされていくお一人お一人が宣教の担い手であります。ですから礼拝堂を一歩出て、家庭で、職場で、学校で、様々な場所で私たちは宣教の担い手であります。もちろん、直接的に福音を語る機会が取りやすい場所と、そうでない場所があります。職場でいつでも福音を語ることができるというわけではないでしょう。しっかりと仕事をする必要があります。しかしそのしっかりと誠実に仕事をするということも、宣教の一つの側面であるということを今日の最後には確認します。先ほども確認しましたように、私たちは宣教する教会になっていきましょうということで、ここまでやってきました。その備えや、また一つの手段として、サクサク通信なるものを書き始めました。今日も皆様に配布をしましたが、49号まで来ました。あれは、皆様のため、教会のため、というわ、よりは、どちらかというと、皆さんがあの通信を用いて、ご家族やご友人に渡すことで、一つの宣教のきっかけになってほしいと思って作り始めたものでした。実際に渡すことは、勇気のいることだろうと想像しますが、そのように用いてくださっている方がおられることは、大変感謝なことです。ご主人に、親御さんに、お子さんに、近所の方に、遠方のご友人に送ってくださっている方もおられます。今では海を越え、アメリカにも渡った。私はアメリカ行ったことグアムしかありませんけれども、あの顔写真は先にアメリカの本土へと渡ってですね、読まれているということは大変感謝なことであります。まあどう読まれているのかちょっと想像できませんけれども、そのように用いられていることは感謝です。そのようにして、宣教を始めていく。すると、時に質問されることもあるかもしれません。そのために、聖人化を解説しました。聖書のこと、キリスト教教理のこと、そういったことの基本的な部分を知っていただきたいと思い、聖人化を解説しました。2017年の4月から始めましたが、ここまで20名を超える方々が毎週参加してくださっていることは大変感謝なことであります。そのようにして少しずつ備えてきたわけですが、この2019年では準備から出発しましょうということで、宣教する教会、キリストを述べ伝えるとしました。主題はシンプルです。キリストを述べ伝える。ある意味で当然とも思えることでありますが、しかししっかりと確認する必要があります。何を、誰を述べ伝えるのか。そのことをしっかりと確認していく必要があります。前置きが少し長くなりましたが、今日は今年度の年間聖句を紐解きながら、私たちに与えられた御言葉をご一緒に味わってまいります。で、今日取り上げますのがその第一コリントであるわけですが、コリントの教会は課題がいくつもある教会でした。まあ、この地上にある教会の中で問題がない教会は一つもないわけですが、その中でもコリントの教会は非常に難しい課題をいくつも抱えている教会でした。分派のこと、性的な問題、教会内の争い、結婚のこと、偶像に捧げた肉のこと、賜物をめぐっての争い、復活の理解など、様々な課題を抱えていました。パウロが開拓した教会であるわけですが、パウロのもとに、クロエの家の者が来て知らせてくれたようであります。 一章の10節から13節をお読みしますと、さて兄弟たち、私たちの主イエスキリストの名によってあなた方にお願いします。どうか皆が語ることを一つにして仲間割れせず、同じ心、同じ考えで一致してください。私の兄弟たち、実はあなた方の間に争いがあるとクロエの家の者から知らされました。あなた方はそれぞれ、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストにと言っているとのことです。キリストが分割されたのですか？パウロがあなた方のために十字架につけられたのですか？あなた方はパウロの名によってバプテスマを受けたのですか？先ほど申し上げた問題の中で、分派のことが取り上げられます。12節を見ますと、パウロにつく、アポロに、ケファ、ケファというのはペテロのことですけれども、ケファに、キリストにという者たちがいたようです。パウロもアポロもコリントで伝道しました。また、このケファ、ペテロは、もしかしたら巡回伝道士のような働きをしていたのかもしれません。そして最後は、あろうことか、キリストにという者もいました。イエス様を引き下げ、分派の一つにしてしまいました。パウロはそのような問題を抱えているコリントの教会に対して、自分が何を述べ伝えてきたか、また今も述べ伝えているか、そのことを語ります。17節では自分の使命について次のように語っています。キリストが私を使わされたのは、バプテスマを授けるためではなく、福音を、言葉の知恵によらずに述べ伝えるためでした。これはキリストの十字架が虚しくならないようにするためですと。彼は、パウロは福音を述べ伝えるために召され、歩んできました。キリストからそのような使命が与えられました。そしてキリストの十字架にこだわって語ってきました。その流れの中で18節です。十字架の言葉は、滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力ですと。珍しい表現が、ここでしか使われていない表現が見られます。それは十字架の言葉です。十字架の言葉とは、イコール福音というふうに言えます。しかし、あえてここでは、十字架の言葉というふうに言っています。それは十字架につけられたキリストにこだわっているパウロならではの表現と言えます。パウロは十字架にこそ救いがあることを確信しています。パウロにとっては十字架こそが誇りです。この18節を見ますと、十字架の言葉を前にして、2種類の人が記されています。その一つが滅びる者たちであり、もう一つが救われる私たちです。この十字架の言葉は、十字架の福音は、滅びる者たちには愚かだと、パウロは語ります。愚か。それは言い換えれば、馬鹿らしいということです。残念ながら、語ったら百発百中で、みんなが信じてくれるわけではありません。悲しい現実ですが、馬鹿にされる経験をするということがあります。パウロはコリントで伝道する直前に、ギリシャのアテネで伝道しました。そこで伝道していたとき、復活について語ったパウロは必ずしも良い反応が得られたわけではありませんでした。使徒の働きの17章では、復活のことを聞くと、嘲笑った人たちがいたということが記されています。十字架や復活の話をすれば、馬鹿にされることもあります。相手に聞く備えがないということもあるでしょうし、求めがない、渇きがないので、語った言葉が心に届かず、頭の上をスーッと通過していくということもあるでしょう。それは辛い経験です。救われる人は真剣に耳を傾けますが、滅びる人には言葉が届かない。しかし、救われる私たちにとっては、 十字架の言葉は、福音は神の力だと言います。パウロはローマ書でも次のように言っています。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめ、ギリシア人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。ある学者は言いました。福音とは、私たちが何をすべきか教えてくれる良いアドバイスではない。神の力を知らせる情報でもない。神の力そのものですと。アドバイスや情報の類ではなくて、福音とは神の力そのものだと。十字架の言葉は、福音は救われる私たちには神の力そのものというのはまさにその通りです。聖書を見ますと、出エジプトの救いの技を見るときに、神の力であるというのがよくわかります。救いの技は神の力の現れです。そしてもちろん、私たちが救われることにも当てはまります。私たちのうちにも、十字架の言葉が、福音が力強く、生き生きと働いています。その流れの中でパウロは、19節ではイザヤ書を引用します。これは、18節の滅びる者たちには愚かであることの理由として記されています。19節。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、悟りある者の悟りを消し去ると書いてあるからです。イザヤが予言していた時代、イスラエルの民は預言者の言葉に耳を傾けることなく、好き勝手に偶像礼拝をしていました。イスラエルの民は、一見すると、誠の神様を礼拝しているように見せかけて、実は口先だけで礼拝していて、神様はその礼拝を受け入れておられなかった。それゆえに主は不思議なことをされました。それが、知恵ある者の知恵を滅ぼし、悟りある者の悟りを消し去るということでした。パウロはイザヤ書を引用しつつ、神様が与える救いは、この世の知恵によるものではなくて、神の知恵であり、人間の想像のつかないものであることを語ります。まさか、十字架にかけられた惨めな死刑囚が救い主だなんて普通は考えないわけです。今から2000年前の状況から考えてそれは当然です。十字架は惨めなものでしかなかった。イエス様が十字架にかかることを弟子たちに話したとき、どんな反応を彼らはしたでしょうか。やっぱりイエス様は違うと。救い主はそうでなくちゃ。そう言ったでしょうか。違います。イエス様が十字架にかかる話をしたとき、弟子のペテロは、あろうことかイエス様をいさめ始めました。そしてこう言いました。主よ、とんでもないことです。そんなことがあなたに起こるはずがありませんと。これに対してイエス様は、下がれサタンと言われるわけですが、このペテロの反応は、ごくごく常識的な、当たり前の反応であったと言えます。極めて人間的と言いましょうか、人間の知恵による発想でした。弟子たちにしても、よもや十字架が救いにつながるなんて思っていなかった。それほどまでに人間の知恵では考えつかなかったものでした。パウロは20節で次のように言います。知恵ある者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の論客はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか？ここで三つの立場が挙げられています。知恵ある者、学者、この世の論客です。ここでこれらの三つの立場が挙げられているわけですが、これはこの当時の、この世の学識者、頭脳明晰な人たちの代表として挙げられています。どれがどういう人かとかいうことよりは、頭脳明晰な人たちを挙げて、パウロとしては、どんな人の知恵も神の前では役に立たないということを言おうとしています。20節の最後、神は この世の知恵を愚かなものにされたではありませんか?とパウロが言うところに、その意図が含まれています。そして21節です。神の知恵により、この世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのです。ここには、この世は自分の知恵によって神を知ることがなかったと書かれています。それは先ほどから確認してきた通りですが、神の知恵によってそのようになったのでした。この世では自分たちで様々議論し、思索を重ね、思想を作りました。しかし神を知ることができなかった。使徒の働きの17章で、アテネでの伝道の様子が記されていますが、アテネでは、知られていない神にと刻まれた祭壇も作られていました。これは、もしまだ自分たちが知らない神がいたら大変なことだから、そのまだ知らない神のために祭壇を作っておこうと言って作られた祭壇でした。これは、彼らが自分たちの知恵によっては誠の神にたどり着くことができなかったことを表しています。では、どうしたら誠の神にたどり着けるのか。神様が取られた方法は、宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのでした。宣教の言葉です。述べ伝えることによってです。ただここでパウロはあえて、宣教の言葉の愚かさという言い方をしています。今日の箇所をこう見て振り返ってみますと、愚かとか、知恵という言葉が何度も出てきました。知恵というのは、おそらく当時のコリント人が、知恵の重要さを強調していたからでありましょう。また宣教の言葉の愚かさというのは18節にある十字架の言葉が滅びる者たちには愚かであるということとも重なります。よもや十字架が救いにつながるというのは全く予期していなかったことでした。それは先ほどから申し上げている通りです。十字架は惨めさや愚かさの象徴であっても決して救いの象徴ではなかった。愚かさそのものが十字架でした。ここで宣教の言葉の愚かさとあるわけですが、これは宣教の内容、中身のこと。その内容というのはもちろん十字架につけられたキリストです。この十字架につけられたキリストを語ることで、神様は救いをもたらすことにされました。信じる者を救うことにされました。一般的には考えられない方法でした。当時の十字架の理解からすれば、十字架はあまりにも弱々しく、不思議というか、もう愚かと言えるものでした。全くもって人間の知恵ではなかった。22節から23節の前半には次のようにあります。ユダヤ人は印を要求し、ギリシア人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。ここにはユダヤ人、ギリシア人、私たちという流れがあります。まずユダヤ人は印を要求すると。ユダヤ人は神といえば奇跡の技をしきりに行う神を想像していました。ですから彼らはイエス様にも印を要求しました。彼らの考えでは、メシアの証拠というのは、力と主権を力強く示すことでした。またギリシア人は知恵を追求するとパウロは語ります。ギリシア人はギリシア哲学に見られるように、知的な面でトップレベルでした。彼らは彼らの知恵を理解してない人たちを野蛮人と軽蔑していました。その流れの中で23節は、しかしとあり、しかし私たちは 十字架につけられたキリストを述べ伝えますとパウロは語ります。ここで、しかし私たちはというこの私たちというのは強調されて書かれています。パウロは力強く宣言します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。この述べ伝えますというのは現在形で書かれていますから、述べ伝え続ける、継続して行い続けるというニュアンスがあります。ここには、私たちが何を述べ伝えるのか、明確に書かれています。それは、十字架につけられたキリストです。私たちはここにこだわります。十字架につけられたキリストを述べ伝える。十字架につけられたキリストを述べ伝える私たちであり、教会です。それ以外によっては、人は救われないんだ。イエス様は次のように言われました。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていく者が多いのです。命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。そしてそれを見出す者はわずかです。命に至る門はなんと狭いとイエス様は言われました。この十字架につけられたキリスト以外に救いはない。キリスト教は時に排他的だと言われますが、この部分だけは譲れません。私たちはこのキリストにこだわり、このキリストを、私たちの罪を背負ってくださったキリストを述べ伝える。神の罰を十字架で身代わりとなって受けてくださったキリスト。そしてこの十字架から復活されたキリスト。罪に勝利し、死に勝利し、救いをもたらしてくださったキリストを述べ伝えるのです。私たちは信じたらどんなご利益があるかとか、そういうものではなくて、徹底して私たちの罪を解決してくださるお方、救い出してくださるキリストを述べ伝える。そしてその救いの恵みによって教会が一致し、救いの喜びに一致し、歩んでいく教会でありたいのです。ここがブレてくると、教会としておかしくなる。23節の後半から24節にかけては次のようにあります。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かなことですが、ユダヤ人であってもギリシャ人であっても、召された者たちにとっては、神の力、神の知恵であるキリストです。ユダヤ人にとって弱々しく見える十字架はつまずきでした。異邦人にとって犯罪者がかかる十字架が救いだなんていうのは愚かなことでした。しかしユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが人種に関係なく、召された者たちにとっては、神の力、神の知恵であるのがキリストです。このキリストを述べ伝える。25節には次のようにあります。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。これは十字架のことを語ってきた流れですから、その流れで理解する必要があるでしょう。ギリシア人にとっては、十字架は愚かさでした。ユダヤ人にとっては十字架は弱さの象徴でした。それを逆手にとって、神の愚かさ、神の弱さと表現して、いずれも人よりも賢く、人よりも強いと、そうパウロは言います。パウロは、分派ができていたコリントの教会の人たちに、パウロが述べ伝えてきた福音を思い出させています。パウロの宣教は自分につくように、自分に従うように、そうは語りませんでした。自分自身を語ることはしなかった。ましてや、アポロやペテロのことも語らなかった。パウロはキリストを、十字架につけられたキリストを述べ伝えてきました。そこに徹底してこだわった。その結果として救いが起こったはずでした。しかしいつしかそこからずれてしまった。パウロはもう一度はっきり語るんです。 しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えますと。そして私たちも、このさくら福音キリスト教会も、この十字架のキリストを述べ伝える。教会としても、そして皆さんも、ここにいるお一人お一人がそうであってほしいのです。宣教は誰がするのでしょうか。宣教の担い手は誰でしょうか。牧師一人でしょうか。教会に来ている時だけ宣教すればよいのでしょうか。いずれも違います。お一人お一人が神様に召されて、神様から使わされている。神様は人を用います。旧約聖書の時代からそうです。預言者を用い、人々を用いました。それは初代教会の時代、使徒の働きを見てもそうです。神様はわざわざ私たちを用いてくださる。ご自分でするのが一番早いと思いますが、そうではなくて、私たちを用いてくださって、神の国の前進のために用いてくださる。そして一人一人が神様から使わされている場所があります。そこで私たちは福音に生き、また語るよう召されています。宣教は神様から派遣されることによって行われてきました。神様はキリストを世に使わされたように、聖なる民を聖霊によって使わせておられます。それは今も同じです。また私たちは、ただ語るだけではありません。生きる。生きる必要があります。福音に生きる。救われた私たちは、隣人を愛するように召されています。憐れみの行いを実践するように召されています。私たちはキリストにあって新しく作られましたから、同じように憐れみ深くなっていく。その憐れみの行い、愛の実践によって、生き方によって示す。そのことによって、その信頼性、宣教の言葉の信頼性が増していきます。もし私たちの生き方が伴わないならば、福音の信頼性が損なわれます。ですから、良い言葉を裏付けるために、良い行いが目に見えるものとならなければならないのです。生き方で、宣教が正しいものであることを、信頼できるものであることを表していく。それゆえに、仕事に対する誠実さ、家庭で家事をしっかりとするということ、学校で勉強し、友達と楽しくフェアに遊ぶということ、すべてがいい加減にされてはいけません。もちろん、私たちは賭けある人間ですから、いつも完璧に行えるわけではありません。時に失敗がある。それは現実です。しかしそういう失敗を重ねつつも、悔い改めて再び福音に生き、福音を生きることで証明していく。そのような両面が、宣教には必要です。語り、そして生きる。それがないならば、生きることがないならば、いくら正しいことを語ってみても、誰も聞いてはくれません。その生き方の背後にある十字架の言葉、福音を知りたいとは誰も思いません。生き方なくして、いくら福音を語っても無駄です。私たちキリスト者は、語ったように生きるよう召されています。宣教の働きは主題に掲げなくとも、キリスト者がなすべき務めであります。しかし特にこの一年、置かれている場にあって、宣教の働きに行きたい。十字架のキリストにこだわって語り、また生きるものとされたい。あなたが最も福音を伝えたい一人は必ずいるはずです。その一人のために祈り、主に語る力と時を与えてくださるように祈り、備えたい。これは勇気がいります。恐れが支配することがあります。心が折れそうになる時もあります。しかし聖霊なる神様が必ず助けてくださる。私たちは十字架の言葉を述べ伝え、 十字架のキリストを述べ伝える。そこにこだわる一年でありたい。そのように願います。ひととき語られたことを覚えつつ、黙祷をいたしましょう。お祈りをします。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。愛する天のお父様、あなたが私たちに恵みの御言葉を与え、またチャレンジを与えてくださっていることを覚えて感謝をいたします。あなたの恵みによって私たちは救い出されました。それはあなたが私を見せてくださって、あなたの恵みの福音を、十字架の言葉を述べ伝えるために召してくださいました。神様、どうぞ私たちがその召しにふさわしく生きることができるよう助けてください。語る言葉を行いによって潰すことがありませんように、どうか私たちの日々の生き方においても、神様、あなたを明かしする生き方をすることができるよう助けてください。弱い私たちであります。どうぞ聖霊様が助けてくださって、恐れが支配したり、不安が支配したり、あらゆる妨害が私たちのうちにありますけれども、主よ、私たちが勇気を持って聖霊なる神様のお助けの中で語り、また生きることができるように助けを与えてください。そして主よ、あなたがこの教会をさらに豊かに実り大きい教会として導いて用いてくださいますようにお願いいたします。主よ、この御言葉を一年間私掲げてまいりますけれども、神様、どうぞこの御言葉を一年間心に留め続けることができるように聖霊様が助けてください。お委ねをして、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。